皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場所をですねネットでつなぎましてご一緒に礼拝に集えておりますよこと感謝いたします。10月も第4週目となりました。街行く人もですね衣替えが進んでおりまして、もう先週の途中ぐらいからでしょうかなかなか半袖で出歩いている人も、ね、見かけなくなりました。車を行きますとね山も色づき始めましたしもう本当に秋だなということを思うんですね。今年の夏はやたらと暑かったしやたらとその暑い期間が長かったということで、この一月ほど体調不良ですっていうご連絡さまざまなところからいただいておりましたが、ようやく皆さん少しずつ元気を取り戻してまたお顔が見れるようになっております。今週もですね心身ともに元気に過ごせますようにということでまずは一緒に御言葉を分かち合っていきたい、まずは心の元気からっていうところでね、御言葉を分かち合ってみたいと思っております。さて今朝選びました聖書の箇所ですがマルコ福音書4章26から34節を選びました。イエス様が語った2つの短い例え話の箇所なんですね。イエス様はですねものすごく例え話を多用する方でした。聖書を読んでおりますといろんな例え話があるんですね。でその例え話も一つの共通点がありまして非常に聞く人にとって身近なものをイエス様はよく例えに使っています。おそらく生活にこうねなんか生活の中でああ、あるあるって実感できるそんなところでイエス様いろんな例えを用いてるんですね。今朝イエス様が語った例え話2つありまして1つは26から29節成長する種の例え、もう1つが30から32節からし種の例えです。からし種の例えの方は実はこれマタイ福音書ルカ福音書の中にも記されているお話でして、種がですねからし種からしの種なんか厳密に言ったらからしじゃないだろうって言われるんですけれどもこの種ですね1ミリほどのちっちゃな種なんですね。しかしこれを植えますとぐんぐん育ちましてだいたい3メーターほどの大きさの木に育つと。でその大きな葉っぱの陰には鳥が巣を作ることができるほどに育つんだっていう、まあ、そういう話なんですね。こちらの方はマタイ、マルコ、ルカ3つの福音書の中で語られますからある種有名なんですが前半であります成長する種の例えっていうのはこれはマルコ福音書の中にしか記されていない話です。なのでこちらの方はあんまり皆さんこう聞いたこと考えたことがないそういう珍しい箇所だと思うんですね。なので今日はちょっとこっちの方をメインにご一緒に聖書を読んでみたいなと思って準備してまいりました。まずは26節から御言葉そのものを読んでみたい。26節こうあります。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するがどうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。例え話そのものは非常にこう分かりやすい農作業の話なんですね。けれども私この話を読みながらですね少しの違和感とそして逆にこう納得する部分と2つを感じるんですよ。違和感というのはですねなんかイエス様さらっと農作業のこと語ってるけれどもこんな簡単にはいかんでしょうっていうそういう違和感なんです。私たちの住むこの久留米の近郊っていうのはですね結構ご自宅の庭とかねそれから何でしょうちょっと離れたところのね畑借りたりして野菜作っておりますっていう方が非常に多い。我が家もありがたいことに皆さんから折々にお野菜など分けていただきましてね養っていただいているわけですけれども、私も教会のですね2階ベランダのところでプランターで少し野菜を作っておりました。 春先にはトマトピーマンを植えまして、で梅雨前ぐらいにはさつまいもの苗買ってきて植えましてね。でさつまいもがだいたい10月11月ぐらいに収穫なので、その後あの春に向けてじゃがいもを植えるっていうね、そういうあのローテーション組んでやってたんですが、以前はそこそこに育ってたんですよ。以前はそこそこに育ってたんですけど、この数年はなんか手入れする暇がないのか、あの気づいたら枯れてるっていうことが多いんですね。特に今年の夏はひどかったでしょ、暑さが。暑いわ長いわでね、野菜が全然育ちきらんで、あっという間にこう全滅しました。あの教会の皆さんのお話聞きながら、地植えっていいなとかやっぱ思ったりするんですけれども、でも今年は地植えの方々も水まかんばダメでしたっていうね、そういう話を聞いとったので、本当に今年はこう野菜がね大変だ、野菜育てるのが大変だった。野菜を育てるには手入れが必要なんですよ。種を植えますと、そしたら水をやります。そしたらその周りに雑草が生えてくるから雑草を取りましてね、で虫がついたら駆除しましてね、で余分なねこう芽が伸びてきたりしますと、その芽をねこう取ってみたり、また物によっては支柱を立ててやって、で肥料を追加してとかって、そうやってものすごく手がかかる。台風だとか大雨だとか、逆にね日照りで水不足ですとかってなった時には、その水やりをするなりね、あの風対策をするなりってしてやらんといかん。そういう意味ではね、イエス様が語ったように、まあ、種が植えとけばどうにか育つよっていう、この言い方はちょっと違うんじゃないっていう違和感を持ったりするんですよ。率直に言ってね、イエス様それ甘いですよってそう言いたくなる。これが私の感じる違和感なんです。じゃあイエス様は農作業を知らなかったんだろうかって言ったら、きっとそういうわけではないと思うんですね。イエス様はナザレという村の出身の大工さんです。でもちろん大工だけで食べていくっていうのは難しいでしょうから、自分たちで食べる野菜ぐらいは家族で作るみたいになってたと思うんですね。だからイエス様もまた農作業は知っているはず。じゃあ知っている人間が種を植えとけ勝手に育つって、そんな乱暴なことを思うか言うかって言ったら、そこら辺がこの話の面白いところで、おそらくイエス様は勝手に育つとは思ってないんです。手入れは必要だと思っているだろうって感じるんです。でもね、この話の中でイエス様が言わんとしたこと、言いたかったこと、伝えたかったことっていうのが、実はその野菜を育てていくのはね、人は手入れは必要だよって。でもね、手入れって本当に手を入れるっていうことで、それは野菜を成長させるための補助であってね、野菜そのものを大きく育てていくっていう、その作業ではないんですよ。野菜が育っていくために、育ちやすい環境を作ってあげるっていうのが手入れですよね。イエス様がここで言わんとしていることは、その野菜そのものが育っていくっていうのはどういうことであるか、実は農夫は分かってないっていうんです。言うなれば、その野菜が育っていく、人は手入れをする、しかしその背後で本当に野菜を育てている存在がいるんじゃないかっていうことをイエス様は問うたんです。実はね、その辺の意図を原文でありますギリシャ語を読んでおくと結構いで、見えてくることがあって面白いんですね。26節で、人が土に種をまいてって書いてありますが、これをギリシャ語の原点で読みますとね、種をまくっていうのは一回的な行動を表す、そういう表現が書かれています。つまり人は一度種をまくとねっていう、そういう言い方です。しかしその後の27節で、夜昼寝起きしているうちにっていう、この言葉は継続とか反復を表す言葉なんですね。つまり人が寝起きを し続けている背後でねっていう、こういう意味合いになるんです。イエス様は、私たちはね種をまくよ、手入れをするよ、しかしね、その背後で本当に野菜を育て続けている存在があるんじゃないのかって、そうやって私たちに促した。 じゃあこの例え話、これあくまで例え話ですからね。じゃあこの野菜が育っていくっていう例え話はそもそも何を伝えようとしているのか。それは26節の中にこう書いてある。またイエスは言われた。神の国は次のようなものであるって。神の国、言葉変えるならば神の救いです。神様がね、私たちに一体どのように関わってくださっているかっていうことを伝えるべく、この例え話を使ったんです。だからイエス様はね、野菜を育てていくのに手入れはいるよ、種をまき水をやり草を抜きってするよって。しかしその背後で、人間の預かり知らぬところで野菜を本当に育てている方があるようにね、あなたの日々の生活の中で気づいていないかもしれない、しかしその背後であなたを本当に守り導き整えている神がいるんだよって。それがイエス様の語ったこの例えの意図なんですよ。私たちはね、目に見えるもの、自分が感じ取れるものばかりに心がこう移ってしまうと言いますかね、だからそちらの方に気が取られてしまう。でも見えないけれど大事なものっていっぱいあるんですよ。サンテグジュペリが書きましたあの星の王子様の中でね、大事なものは目に見えないんだよっていう狐のセリフがありますけれどもね、私たちの日々生きているその背後にどれほど大きな神の整えがあるか、ってそのことをイエス様は私たちに促すんです。今朝この礼拝の始まり、招きの言葉にて第一コリント三章六節の御言葉を読みました。パウロが語った言葉なんですけどもね、パウロも今朝の箇所のイエス様の語った意図、それをしっかり受け止めていた人のようです。第一コリント3章6節の中でパウロこんな風に書いた。私は飢え、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。この時のコリント教会は内部で、私はパウロ派です。私はアポロ派です。私はペトロ派ですみたいな、人々がそれぞれリーダーを立てて分派争いみたいなことをしてたんです。リーダーたちはそんなこと望んでいないのに、人々が私は誰々派だって言って、そうやってグループを作って対立をしようとしてたんです。それを聞いたパウロが書き送ったのがこの言葉。パウロはね、私は飢えた、アポロは水を注いだ、まさに野菜を育てるように種を植える者がいる、水を注ぐ者がいる、しかし成長させてくださったのは神だって語った。でもこれをね、それこそ原点でもう一回読みますとね、ここにも一回的な動作と反復継続の言葉がちゃんと使い分けられている。パウロは言うんですよ。私は一度種をまくようにあなた方に御言葉を伝えた、一時私はあなた方に働きかけた、その後アポロがあなた方の指導者となり水を注ぐようにしてあなた方に働きかけてきた、しかし私パウロの働きやあのアポロの働きに目を留めるのではないんだ、本当にあなたを成長させ続けてくださっている、あの御言葉がまかれた時から今に至るまでずっとあなたに働きかけ続けてくださっているのは神なんだよ。他ならぬ神があなたに手を差し伸べ、あなたに伴い、あなたを守り、あなたを祝福し、あなたを導き続けておられる、その神にこそ目を向けなさいって語ったのがパウロなんです。イエス様も一緒。神はあなたたちを救うべく、神の国を与えるべく、日々あなたに働きかけ続けているんだよ。この作物をご覧、いつの間にか大きゅうなったねって言うやろって。でも大きゅうなったねっていう目に見えるこの変化に至るまでずっとこの野菜に寄り添い育て続けてきたのは神なんだ。あなたも一緒なんだよ。神があなたにちゃんと働きかけ続けてくださっている。気づいとらんかもしれんけれど、神はちゃんとあなたと共にいる。そのことをしっかり覚えなさい。神がおられることを安心して喜んでおおらかに生きていきなさいって そうやって促したのが今朝の御言葉なんです。2週間ほど前になりますが、テレビを見ておりましたらね、ニュース見ておりましたらね、ちょっと久留米で起こった珍事、おもろい出来事にですね、大笑いしたんですね。皆さん知ってるでしょうかね、道路の中央分離帯のところにバナナが生えとったっていう話知ってます？串原町のところ、久留米総合病院、昔第一病院って言っておりましたけれどもね、あそこの道、そこから久留米の消防署とか警察署に抜けていく道沿いの中央分離帯のところにですね、なんかこう南国っぽい葉っぱが生えとるよって、これは何の木ねって、これはバナナやなかねって、そんなバナナって言ったかどうか知りませんけれども、バナナが3本生えてたんですよ。でその中央分離帯ですから、もちろん無許可で、その植えた人がいたんですけれどもね、まるで突然そこにバナナができたかのように、バナナあるやんって言ってみんなわあ今大騒ぎをしとるっていうのがニュースに流れたんです。でそのテレビのニュース見とりましたらね、ちょっと笑っちゃったのは、その植えた人がインタビューされてるんですね。で植えた人がインタビューされとってですね、この人の話もなかなか面白かった。植えたのは2年前なんだそうです。で2年前に植えたんだけれど、なぜ植えたかって言ったら、それまでそこの中央分離帯のところ、何も生えていなかったのか、それとも植え込みが、ね、低かったのか、その辺知りませんが、車のドライバーがです、あそこなんかちょっと信号があってですね、で信号待ちしとる時間があるんですね。でその時にドライバーがこう飲み終わった缶とか、ね、ペットボトルとかをポイってそこに捨ててたんだそうです。でシルバー人材センターから派遣されてきた、ね、方々がそのゴミを拾ったり草を刈ったりとかしていたと。でそれを見ていた近所のこの、ね、バナナ植えた人がですよ、おじちゃんおばちゃんたちが腰ば曲げて作業しおらすのが辛そうでねって、で腰曲げんでよかろうにバナナ植えたって言うんですよ。なぜ腰を曲げなくていいようにバナナを植えるのかのあたりがよくわからんのですが、でもそれでバナナ植えたって言うんですね。で2年経ったら、今年の夏がやったら暑かった、長かったっていうのもあるんでしょうが、バナナが育っとるんです。ニュース見よったら、まだ青いんですけれども、バナナがこうやってわーってこうね、実をつけてるんですね。で、バナナが生えとるっていうんで、これに気づいた市役所がですね、葉っぱがその車の交通の邪魔になるかもしれない、恐れがあるので、バナナを伐採してくださいって申し入れたんだそうですが、植えた人は、自分は朝の5時半からバナナの剪定場しよりますから危なくなかですと言って答えたっていうのが、ちゃんとニュースになっとるんですよ。でこれを見てなかなかに面白いと思ったんですが、これに輪をかけて面白かったのが、そのご近所の方々のインタビューがあったんですね。2人の人が答えてて、1人の人はですね、楽しかじゃなかですかと、ね、子供たちにバナナはこうやってナルトバイって言って見せたらいいですっていう、そういうことを言いまして、でもう1人の方はもっと秀逸だったんですけどもね、テレビ番組の何これ珍百景に投稿できるんじゃないですかって言ったっていうんですよ。この町に倫理はあるのかとちょっと思ったりもしましたが、このおおらかさいいでしょ、このおおらかさが好きでね、ニュース見てね大爆笑しましたよ。もちろん行政の人々もそのお仕事柄撤去してくださいって言わざるを得ないんだとは思うんですよ。でもね、内心は面白がってるんじゃないかなともちょっと思う。最近だんだんお役所もねユニークになってきたなと思うのが、これも先日ですね、北九州のニュースが流れてて、なかなか着眼って面白いなと思ったんですが、北九州では毎年成人式でド派手な格好をした新成人が問題視されるでしょ。あまりに派手なってこわもての格好をするので、一部修羅の国って言われたりするんだそうですよ。でもその北九州の役所はですね、これは観光資源になるんじゃないかって言い出したって言うんですよ。お祭りのような感じでね、ド派手な格好をしてる人たちを、皆さんぜひ見に来てください、写真撮ってやってくださいっていう、そうやって観光として盛り上げたらいいみたいな話を役所がし始めたっていうんですね。なかなかにこのユニークで頭柔らかくていいなと思うんですけど、それ考えると久留米もね、なんか分離帯バナナでも何でもいいから名称にしたらいいと思うんですけどもね。この話を見てひとしきり笑って、そしていろいろ想像して、なんかまた勝手に面白くなってるんですが、何が面白いってね、 2年前から植えられていたんですよ。植えられていたのに今になってみんなこんなところにバナナが植わっとうって言うんでバタバタ騒いどるんです。なかったものが突然ポンとできたんじゃないんだ。2年前からそこには植わっていたんだ。しかしそのことに気づいたのはもう実がなってからだったって。つまりそこで育っていく作業っていうのをね、その過程っていうのをね、私たちはどこか目の端では見てたかもしれないけれども認識していなかったんですよ。私たちね、イエス様の話ここに通じてくるような気がするんです。私たちは毎日を精一杯生きとる。そりゃいろんな苦労もしながら生きとる、ね、私たちその毎日の生活ね、それぞれ思い出してくださったら今皆さん何に頭抱えておりますか。どんなことに心を痛めておりますか。そりゃいろいろみんなあるでしょ。時々現代社会生きとるのがしんどくなる時だってありますよ。なんかありますとすぐ責任だのこう義務だのね言って押し付けられますし、また追い切れぬ現状の中でも自己責任という言葉でスパンと切り捨てていくような、そういう風潮も強いで、なんかね助けてもらうのは申し訳ないとか恥ずかしいとか思って、本当に助けが必要な人が助けてって声を出せん、そういう状況は作られてきたし、そのくせ力持っとる人間はやりたい放題して人に頭下げることもせず謝りもせず否おうっていうね、こういう状況が政治を中心にどんどん起こってるでしょ。それこそこんなところにバナナ植えるなんてって騒ぐ前にこの国の倫理は政治はどうなっとるねって言いたくなる事態がいっぱいある。そういう意味では私たち本当にね、どうしようこっからって言いたくなる現状さまざまありますよ。でもそれはね、イエス様の時代だって一緒だったんだ。いやだからいいって言ってるんじゃないですよ。もちろんダメなもんはダメでしっかりしとかないかんですよ。けれどもね、イエス様の時代もまたローマ帝国の植民地として人々は本当に苦しめられていた。重税だけではなく強制労働に課せられたり、いろんなところで引っ張り出されて、そしてローマ兵が行う犯罪に対して泣き寝入りをするってせざるを得ないって、そういう状況がイエス様のですね、生活の場だった。貧しい者たちはますます貧しくされ、病を負っている者に手が差し伸べられることは少なくって、でもその状況の中でイエス様はね、この野菜作りを例えにしながら言うんですよ。野菜作りも手入れは必要よ。あれはどげんしようこげんしようっていろいろ考えていったら、そら心も痛くなろうって、でもねって、でもそれでもこの野菜を育て続けている神がいる。あなたたちが毎日毎日生きていく、ああどうしようこうしよう頭抱えとる、そんなこと100も承知の上で、それでもあなたに目を留め、あなたに手を差し伸べ、あなたを整え、あなたを祝福し、あなたを導いている神がおられるって、イエス様はそうやってね、人々にね、安心しなさい、神が今日もあなたと共にいるんだから、あなたが気づこうが気づくまいが、神はちゃんとあなたと共にいるから、そうやってね安心して生きることをイエス様は促してくれた。私たちこの御言葉を聞きながらね思うんですよ。そら皆さんいろいろ苦労もありましょうって、自分にできることを精一杯する、でもその後どうなるか、結果や成果に私たちはね一喜一憂することもあるでしょう。でもね、もしかしたら結果成果は神様に任せていいのかもしれない。私が精一杯できることをやる、でも神様この後はどうぞお任せしますって、そうやって委ねていける、そうやって神に信頼して生きていける、それが信仰を持って生きるっていうことの大きな祝福なんじゃないのか。神を信じるっていうこと、信仰を持って生きるということ、神を信じる人から見たらね、弱いもんの言い訳だ逃げだと言われるかもしれませんよ。でも私たちはそうじゃないって知ってるでしょ。むしろね、信じるものを持たない からこそ自分の限界に直面して、さあこっから先どうするのかっていう時に諦めるなり投げやりになるなりって、もうそうやって私はもうどうしようもできないんだって騒ぐしかない、そういう状況をいっぱい見てるじゃないか。でも私たちは自分の力の限界が来てもその先になお神様よろしゅうお願いしますねって、なお希望を捨てずに期待を持ち続けて生きることができるんだ。そして神はそれに応えてくれるんだ。私たちはね、自分たちの力だとか能力だとか努力だとか成果だとかそんなところで生きとるんじゃない。私たちは神を信じて生きている。私の精一杯の努力、その先になお神がおられる、その信頼が私たちに平安を与えてくれて、よしこっから神を信じながら大丈夫だ生きてこうって思わせてくれるんだ。私たちが気づく気づかぬに関わらず神はちゃんといてくれる。それが今日イエス様が語った成長する種の例えです。からし種の例えもそうですね。1ミリほどの小さな小さな種があっちゅう間に鳥が巣を作るほどに育つよ。誰が育てるねって、それもまた神でしょって。今朝のこの聖書の御言葉の中でイエス様が私たちに語った示したのは、おおらかな信頼、信仰を持って生きることなんだ。私たちね、この神、イエス様が与えてくださった神様への信頼、このことを御言葉から確認してこの1週間また歩み出してまいりましょう。中央分離帯のバナナは2年間誰にも見つからずに育っておりました。私たちも気づかぬかもしれんが、ちゃんと育ててくれている、私たちを整え続けてくれている神様がいる、そのこと一つ喜びとして今週スタートしたいと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝はマルコ4章から成長する種の例えを読みました。イエス様は例えを通して私たちに、あなたが気づいていなくとも静かにでも確かにあなたに寄り添う神がおられるということを示してくださいました。私たちは目に見える変化やまた目の前で移っていく状況の中で一喜一憂しながら生きております。でもイエス様はその私たちに、それでもなお信じおおらかに生きてよいと促してくれました。そのイエス様の促しが私たちに安心を与えてくれます。今日から新たな一週始まってまいりますが、どうぞ今週も神が共にいてくださる、その期待を持って一日一日歩んでいくことができますように。新たな週の始まり、私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。